のびついってプレゼンツ、のびつア
ー。どうも皆さん、こんばんは。東横名人でございます。本日も練馬の某所から車の中からお届けしているわけですが、まあ多分ね、流れてる頃にはもう
冬でしょうね。
冬でしょうね。
はい、加藤でございます。よろしくお願いします。
まあいろいろ喋っていて、最後オープニング撮ってるんですけど、はい、ビジネストークって面白いのかなって。
そんなに面白くないかもしれない
面白くないかもしれないですね。
僕らがもしかしたらすごく話題が狭いかもね。
狭いかもしれないですね。
でも名人もそうでしょ。昔からなんだかんだと結局金儲けの話になったりするタイプでしょ。
金儲けじゃないですね。
金儲けではない。
金儲けではないんでしょうね。
でもそういうスキームとかシステムが好きだと。仕組みが。
あとね、運用でこれどうやって物動いてるんだろうとか、これの背景にどういう悲惨な目に遭ってる人がいるんだろうかとか。
なるほど。
で、これでどれだけ儲かってんのかなっていう、なんか自分の中で試算するのは好きですよね。
なるほど。
うん。
バリューチェーンが見たいと。
バリューチェーンが見たい。
なるほどね。
うん。バリューチェーンって言い方もながらだね。
うん。
ご視聴しなかったですもんね。
あんまりね。
誰が輸入してくるんでしょうね、あれ。本当に。
誰
がクラウドって言ったの？
ああ、雲。
誰がサーズをクラウドって言うようになったの？
サーズ。まあ、そうね。
サーズとクラウドの違いって何が違うんですか？
いや、知らない。わからない。何やろうね。名付けるものが力あるものなりだから。
うん。
やっぱり。
まあ、あれでしょ？白い頭巾被ってる人がミスで決めてるんでしょ？
そう。今年はピンクが流行るよ。
って言ってんのと同じく、
うん、
今年は、
うん。
なんかあるんでしょ？また。
そうですよ。
うん。
そんなに一人日系エンターテイメントが入ってるかもしれない。今年のっていうの
は本当 IT 用語だけはね、
うん、
何なんすかオウンドメディアって。って
オウンドメディア、さっき説明聞きましたけど、
説明しましたよね。オウンドメディアのね、
やっぱ言ったんですよ。何がオウンドメディアなんていうこと。
違うんですよ。オウンドメディアって言ってもピンとこないです、うん、オウンドメディアっていうのはオウンって自分自身の、
うん、
自分自身が、例えばファミリーマートが、
うん、
今ファミリーマートの前からお届けしてるんですけど、
うん、
ファミリーマートがファミリーマートのサイトを作って情報発信をする、
うん、
ファミリーマートがコンテンツを作る、
うん、
それを発信する、
うん、
がオウンドメディア、うん、自分のファミリーマートとしてメディアを持ちました、
うん、
まあホームページがメディアっちゃメディアなんですけど、
うん、
情報発信して読み物を発信するとか、そういうのがオウンドメディア。でそれに相対するものっていうか、三つあるんですよ、メディアの種類って、
うん。
ペイドメディアっていうのがあって、これ従来のマスコミ、
うん、
マス媒体、
うん、
大手のヤフーとかのポータル、
うん、
Google とかの検索エンジン。
うん、
これをペイドメディア、
うん。
ペイドメディアっていうのは、企業がお金を払って広告を出すから媒体ね。
ああペイド、
買われてるメディア、ああ買うメディア。
うん、
で、あとは、アンドメディアって言い方していて、アンドメディアかな、
うん、
これは何かというと、ソーシャルネットワーク。その三つがあって、それをうまいことを集客っていうか、そのオウンドメディアの方に流入させることが大事なんですよ、っていうこと。
オウンドっていうのは、
うん、
オウンは自分やけど、
はい、
オウンドって何？ドって。自分がなのか、
自分を
やんね。
うん、多分。
うん。
オウンド。
はぁ。
っていうことらしいですよ。多分これもオウンドメディアっていうのも白い頭巾かぶってる人が決めてるんです、おそらく。
バッと、バーッと開けたら、玉塚ですとか、そういう、ローンソンやったけどね、出てくるとか、そういう。
新ナビですとか、
いっぱいね、知り合いやん。普通の知ってるやつばっかりやんとか言って。なんか知らないで威圧感じると思ったら柳井さんが出てきたりとか、するかもしれないしね。
なかなかね。
うん。なるほど。
うん。
なんか、その、まあ、オウンドメディアっていうのは、自分がなんか発信するっていうのって、うん、まあ、程度の差こそあれ、当然今まであったことを、
もっぺん言ってるだけなんですよ。
うん。どこまで言ったら、そのメディアというふうに呼ぶのかっていう話です
よ。その定義なんて、ね、なくって、
うん、
結局これも流行りで、
うん、
結局は代理店に全部牛耳られて、
うん、
オウンドメディアもペイドメディアだやん、みたいな。
うん。
いや、本当に発信したいことがなかったら、結局はマス媒体と一緒ですよ。
そうですよ。
うん。
なんかね、どこのパートナーがあるかは知れませんけど、
うん、
何が言いたいねんと。
うん、まあ、この回に言ってますよ。何が言いたいねん。
何が
剣。
何が言いたいの剣。
剣。
何が言いたい念について。
ついて。
どのついてでどの剣やと。
って言いますよ。
うん。
うん。
そういうね。
ま
あ、だから、なんつったらいいのかな。そう、その、オウンドメディアとか、オウンドって誰が言ってんの、うん、まずそれ。
誰が言ってんねやろ。
そうよ。その言葉初めて聞いたわ。
オムニチャンネルとか、O2O とかって言うてる人たちが多分オウンドメディアって言葉を言ってる。
オムニチャンネルって言葉はさ、1年か1年半前ぐらいで僕初めて聞いたんやけど、
うん、
初め聞いた時僕それね、なんか韓流ドラマのチャンネルの名前と思った。
ほんまや。何？
最初。
あの、ララ TV とか、
そうそう。そっち側のことやと思ったの。
サムライチャンネルとか。
そう、居酒屋母さん的なね。そういう匂いの、あの、オムニーっていうやつかなと思ったのよ。
まあ、あと、オムニシャってロボコップのね。
あ
お前は解雇だって言ったら、ありがとうございました、バキューンみたいな。
そうそうそう。う
ん、オムニシャ。
そう、オムニシャかと思ったら、
うん、
オムニバスですわな。
うん。
オムニチャンネルって言葉
なの。何が言いたいねん。誰が決めてるねん。本当にあの辺の言葉の定義について 5W1H で説明してほしいですね。
しつこくしつこくね。
ということで、次のパートは加藤さんが吠えてますよ。
う
はい。
加藤も、隣にいらっしゃる名人も、
うん、
日本人でございます。
ジャパニーズですね。
日本人。
はい。うん、
日本人は、
うん、
日本語の形態として、
うん、
述語が最後来ますと。
そうですね。よくないって言われるんですね、これ。
まあ、文化的にはいいですけども、
うん、
物を伝えるっていう意味では、
うん、
弱い、比較的弱い、
うん、
ありますと。メール、お手紙も。
はい。
ありますけれども、はい、人から手紙もらったりメールもらっても、なんやねん、それと。
うん。
何が言いたいねんと。
うん。
ありますよね。で、特に名人とか僕らぐらいの年代から上の人に対して、
うん、
長文メール送っても読んでくれないことあるでしょ。
読まないですね。
読まないでしょ。
読まないから電話しますね。メール送った後に電話しますね。
ああ、ありがちですね。
おっさん大丈夫やろうな、ほら、と。
今メール送らせてもらったんですけれども、うん、
あの説明させてくださいって言いながら、その場でおわして、理解させる、
うんうん。そうですよね。うん、
じゃあ、
つまり相手が読む期待値を持たない。
持たない。
うん、
諦める。
でもそれって期待値を持たないとか言いながらも、うん、説明を加えるっていう意味で伝える意志が強いわけです。
うん。
で、僕も、どうしてもね、
うん、
どうしてももうほんま、
小裏返るぐらい、許せないことがあるんですか、
うん、許せない。もうほんまにね、もうアホやなと思うのが、
うん、
もう、あの、サブジェクトに、タイトルに、何々についてと送ってくるメールです。
これはね、耳が痛い人いると思いますよ。
そう。これはね、
うん、
あの、そうなりがちなことも分かった上で言ってますけれども、うんうん、それを分かった上で、
うん、
一番してはいけないことだっていうことは僕は自分に戒めてますと。
うん。
それお前が何言いたいか分かってへんやんと。
うん。
かつ、お前が何言いたいか自分で分かってるんだとしても、相手にどう伝わってほしいっていうような、伝達能力と、思いやりが、つまり相手は読まない。読まない前提であるっていうこと。
うん。
がない。
そうですよね。
うん。
あの、いますよ、そういう人。
いるでしょ、
うん、いやだってメール送ったもん。メール送って通じるだけやったら、
うん、
世話ないわと。
そうなんですよ、
うん、伝わらん。メールなんて読まないよみんな。
そう、
うん、それは思いますね。
あのね、
うん、
さっきの日本語の主語述語と同じで、うん、当たり前ですけど結論ファーストですよ。
基本はね。
基本は、
うん、
その結論ファーストでいけない時っていうのは人になんか断る時ですよ。
うん、
それは濁さなければいけなかったり、相手には感情というものがあるから、
うん、
それだけではいかないというのは十二分にわかるよ、
うん、
でも物を伝える時のためには基本こうですというのはって双方あたりで繋がるわけですから、うん、となると文面書いたものを裏返した上で、うん、結論ファーストにしてその結論の要約がタイトルなわけや。
サブジェクトに来ると
来るはずなんや、うん、それね、なんでやな、うん、何々の状況確認とかメールが来る、何々の状況確認をどうしたいねん、
うん
うん、私状況確認しましたって感情の取ろうかと何をしたいかゆえ
まあね、
うん、そこが、
うん、
何々についてって一番そうなんですよ、
うん、
何々についてなんやねんと、何々について私は疑問に思ってますっていうことなのか、
うん、
何々について調べた結果どうか教えてくれってことなのか、
うん、
っていうことが何にも考えてないから何々についてっていうタイトルになるんよ。
わかりますね、それもね。
な
りがちですよ。
なりがちだとしたら、うん、考えてないわ。
そうですよね。
考えが弱い。
うん。
うん。これは僕は、まあ、自分の、ところの若い子とかには、うん、ほんま口酸っぱく言ってますよ。
うん。
で、だからなんやねんと。
唯一、うん、僕意識してるとしたら、打ち合わせ日時のやつをヘッダーにも全部入れちゃう。
ああ、それ言いますね。
うん。そうせんと、うん、一番ね、大事なところで、まあ、伝えたいことだから、
うん、
もうメールチェックも楽じゃないですか、それの方が。
うん、それはそうです
よ。うん、それだけ、その決定事項だけはもうタイトルに入れるってことはよくしますね。
何々の件とか。
件は、まあ、やらん方がいいです
ね。お前はほんまにアホやなと。うん。何々について何々の件。
うん。
もうよりによって名詞一つとかね。何々。だからそれがどうしてんそれがどうしてんってことをこっちに読めっていうことを強いるのかと。
まるで何々ってなんか花丸マーケットのポラロイド写真を出してるみたいな。
そうそうそうそう。
ワンちゃん。
これはですねって。そっからスタートするからね。そうちゃうやん。
トークを広げたいのかなみたいな。
そう、おかしい。でも何にもさ。だこいつは何も勉強してないわけよ、
うん。
うん。何かその論理を組み立てて誰かに何かを伝えるっていうのはね。
うん。うん、
そんなもんさ、その辺の本屋行ったらどこでも売ってるような話やん。うん。ペラ紙でも見てさ、立ち読みでも見りゃ分かる話やんとか、うん。そういうことも一切したことがないってやつがマーケティングを語るな、このポケット。ああ。こいつほんま個人名出したろかと思うぐらいのやつがいるんですよ。
なんとかの件。
なんとかの件。なんとかの件。なんとかにつきまして。なんとかについて。何々。なんとかについて。このメールすごいな。一日で何件か来てるやつほぼ全部ついて。
ついて件。ついて件。
ついて件。何々のお知らせ。お知らせをだからどうしたいね。お知らせして、それをどうしたいってことを知りたいのか、
うん、
知らせたいだけだったらええわ。でもお知らせとかいうことでもう結局中身見たら、何かこういうところがあったら、都度ご報告お願いしますとかいうこと書いてある。じゃあその報告くれって話やんけ、とか。
うん。
これ何ですか？これさ、僕だけこんなこと思うの？
いや、タイトルは僕は思わないですけど、
うん、
メールの書き方下手やな。文章の上手い下手じゃなくて、うん、全部読んでくれるって思いすぎやぞって思うメールは多いなと思う。だから最初のスクロールせんでもいい、なんでしょうね、メールの本文の半分ぐらいで内容伝えておかないと、それ以上読めないんじゃないかっていうふうには思ってますね。
でしょ？
うん。
うん。僕は45を超えたる人には、4行以上のメールは書かないです。読まないから。
読まないですね。
うん。
うん。
読まないし、
うん、
もう、まず、ようやくっていうか、言いたいこと先書いて、うん、これこれこうです、
うん。
っていうことを書いて、うん、っていう、もうほんとチャット形式にもなってもいいから、短めのメールにします、
うん
うん。でないと見てくれない。
見てくれない。読んでくれない。うん、で、開業がない。
そう。開業がない。
開業がない。字全部詰まりまくってる。
なんでお前の報告のメール当店4つあんねんとかね。
うん、
何々で何々だったんで何々だったんで今回こうしようと思っていますのでどの頃とかも長い。長いね。
どちらかというと長いメールって言いにくいことをやんわりと言うために長くしてるっていうのはありますね。クレームっぽいお客さんに対しての申し入れとか、
うん、
こうやってもらえると困ります。それこそ感情を逆なでないようにするためになんとかかんとかで申し訳ございませんが、なんとかでございます。 これ幸いですみたいな、そうでもしないと感情こじれるんじゃないかなっていう時は長いメールにするかもしれない。
まあそれはわかりますよ。だ、うん、から結論ファーストって言ったがって、その断る時は結論ファーストじゃいかない時もあるけれども、うん、はばかりながらこういうご意見、こういう意見が上がっておりますっていうことで順番にやるってのはあるけども、
うん、
でもそれは一文が長いのと別やんか、
うん、
一文は短くせえやと、どんな長くても32文字以内っていうのは最低ルールやんと、
うん、
そんなこともお前ら知らんのかと、うん、もう不思議、何々数量とかね、その数量がどうしてお前と、ほんまわからんわ。もうほんまね、もう僕ね、前ずっと昔も言ったかもしれないけど、ね、うん、人に伝えようとすることの、うん、そういう思いやりがないやつってほんまにアホやなと思ってるんですよ、
うん、
そう、最低限の社会的な人間も社会性動物ってないからね、誰かと繋がるためには伝わらなあかんやん、
うん
うん、しつこく言えよと、
うん、
何ね、僕のメールのタイトルなんか人から見たらアホやと思われるかもしれませんけど、うん、ほとんど文章ですよ。
愛のわがわにわがわに僕は君だけを傷つけない
です、ね、
あんまり長くなりすぎるとでも大変ですよ。でも
いや、だから長くはしないけれども、
うん、
まあ長くなる時もあるけど、でもそれにしても、
うん、
あのタイトルだけで少なくとも相手に要求したい、うん、お願い事は全部わかるようにします、う
ん、まあまあそれは素晴らしいですね、
最低限、
うん、
だからお願いするときにも、あの返信希望とか、
うん、
何次元何日何時まで、
うん、
自分のね、あの部下的な人にやったらそうするし、うん、何々のお願いとか、うん、いうことは必ず入れるし、
うん、
情報共有だったら情報共有ってことを一番頭に入れて、
うん、
し返信不要だったら返信不要って入れるし、
うん
うん、それって相手がどう思うかなって思いやりの話やん、
うん、
うん、何期待値こっちに負荷かけてくれとんねんとお前の仕事雑やなーっていうのはねほんま分からへんね。
でもまあどうなんでしょうね、メールの処理ケースにもよるんじゃないですか。
処理ケース、なるほどね、
うん、だから、うん、1日100通ぐらい見ないとダメな人と、
うん、
1日10通で済む人の違いって全然あると思うんですよね。
術でその人やったら読むんちゃうかってこと？
うん。
ああ、そういうこと？
うん。
うん。まあ、この書いてきてるやつよりも僕は10倍メールを見てるけど。
でしょ？でしょ？だから自分が、うん、来てないからですよ、それだけも。来てんのかな？
うん。ああ、こいつはある部署の担当者ですけれども、うん、担当者ですね。
うん。
うん、これ窓口なんですよ。
うん。
こうアホや思われるじゃないですか、こいつが窓口ってことは。もうね、もう僕は、あの、何々について、は、禁止すべきだと思ってます。
おぉ、うん。逆にシステムで弾けと、不適切な文字が含まれています。
そう、何々についてってメールを送ろうとしたら、送信の時ポチッとしたら、だから何々について何やねんっていうポップアップ出ろと。そんぐらいしていいと思う。で、そんぐらい教えろよ、みんなと。
うん、
誰も言ってこんかったんかと。僕20代の頃から言ってましたよ。
うん、
で自分の定石とかがそう送ってきてもこいつアホやなと思ってましたし、うんうん、今でもすぐいますよ。
うん、
あ知らんまま来よったなこいつって、
うん。
これはねあかん、
うん。
もうこれを聞いてる人ってもしビジネスマンの人とかがいて、
うん、
カチンとくる人もいるかもしれないけど、うん、もし若い子とかがいたら、うん、ほんまにやめた方がいいよそんなんは。
ついてはやめた方がいいと。
何やについてっていう。
しかももっと最悪のは単語一言。
単語一言。
うん、
分からん。納期とかね。何の納期やねん。なんやそれ。
いやそれはねダメだと思う、
うん、もうねリス返品リストとかね
何の
やねんやねん
いやお前だけの仕事してるわけじゃないねん
そう
それはわかる
わかるでしょ。これね別に僕はね MBA 至上主義でもないし、
うん、
コンサルテーションが素晴らしいとも思わない、
うんうん、
思わないけれどもやね、うん、頭はカッコ書きで何のお題目入れるなんてこんなユニバーサルルールなんよ、
うん、
当然の話なんよ、
うんう
ん、普通にしようよとい
やでもねでもね、
うん、
本当に納期とかは最悪ですね。
最悪でしょ。
なんやねんこれって
もう、
これもう、もう署名つけてけえへんやつは死んだらええのにと思います
よ、ね。ああ、それそうですよね。うん、実際。
それは思う。
うん。
うん。
なんか。
しかも、署名をリプライで返したときに、うん、一番下に設定してるバカね。
あ、まあまあ、いますよね。
うん。
署名7つぐらいつい
てる。署名、誰、どれがお前の署名やねん。
お前誰やねん。
お前誰か誰やねん。
おるおるおる。あれはあるね。
腹出すから全部削ったんですよ、それ。あ、署名の部分だけ。
もうこれね、もう商品名とか入ってから、これメール読まれへんけど、ほんまなんやねんっていうね。
うん。
どうすればそういうタイトルが付けられんねんっていうタイトルも。
でもね、言えないですからね。自分の下にいる子だったら、ケチョンケチョンに言えると思うんですけど。
で、僕は返信かけるときに、うん、インラインで返すんですけども、基本的にはインラインで返すようにしているんですよ。うん、で、今昔みたいに HTML メールじゃダメとかいうふうにならないんですよね。うん、むしろその方が分かりやすいとかあるから、うん、相手のところは青くして、うん、っていうふうにやるんですけども、そこの下に自分で書くときも 5W11 でバチッと書きますよ。
うん。
何々になれる件は何月何日何時時限として返信させていただきますって絶対やる。
おお。
うん。それは普通やと思うし、
うん。
うん。もうびっくりしますよ。チラシの件につきましてって。どれ
やねん。何のや。それは、それはそうですよ。
こんなんばっかり。もうね、世の中はね、うん、お前の思うほど、
みんな理解してくれてないよ。
して、お前に甘い周りもどうやねんと、
うん、
思う。いません？そういう、なんかは、アホやなってやつ。まあ、坂本さんもそういうことでいろいろイライラしてるかもしれないけど、
それ、う
ん、
それ以前の話だと思います。
それ以前かもしれない。僕はね、このメールのアホなやつはね、心の底からアホやと思ってるね。なんか、それまで開業してたね、開業なくていきなり一文ビューンの長いやつが
ね。ああ、ありますよね。
どういうことやねんと。なんやろね、この子たちはなんでこれ来たんやろね。これでいいと思ってたのかな。疑問を一回持ったことないの、ね、これ。
あんまりそのメールに関して書き方を教えてくれる人っていないですよ。う
ん、でも人のやつを見て、うん、あ、これええなと思ったりせえへんのかね。うん、
ああ、それはね、できる先輩のやつを参考にさせてもらったりはしましたね。
でしょ？
うん。でもあまりに、その加藤さんが対応している、
うん、
でっかいパーレン、
うんうん、
濃いパーレンで、
うん、
拡散希望みたいなやつあるじゃないですか。あれはまあやりすぎると、うん、なんかネットみたいに嫌やなと思って怒らない、やらないですね。
あ、まあまあ、それはわかる。うん、わかるけれども。
昔のイニシャル G のヘッドラインもそれに近かったですからね。
あ、うん、でもね、でも、あえて言いますよ。
あえて。
あえて言うけどね、
うん、
やっぱりね、伝えなあかんて。
うん。
ね、
熱いな。
ちゃうね、僕ね。
うん。
伝える意思がないやつっていうのが、
うん、
嫌いやんね。ほんまに嫌い
やん。いや、でもそれで言い出したら、うん、これから入ってくる、社員の子はもっと大変ですよ。
なんで？
もう、LINE のチャット文化で育ってるやつですからね。
でもそんな子に教えりゃええやん。
あ、そっか。
うん。
うん。
じゃあね、なんで35位でそうなったまま来とんねんと。うん、疑問を持てと。
うん、
自分に。
うん。まあ逆に今の子の方がツイッターで伝えようとするから、
うん、
もうちょっと、プリミティブな感じのメールを打ってくるかもしれないですね。
うん、だからそれこそね、だから若い子に、うん、若い子20歳に21ぐらいの子とか、うん、まあ大学卒業23の子に、いいかって言って、同世代だから通じるけども、うん、言うても40、50のおっさんはな、呼んでくれへんよと。
うん、
読んでくれへんってことは読ませなあかんわけと、うん。読ませなあかんためにこうやったら読ませられるから、うん、その方がええでって言ったら、あ、なるほどなってやってくれるわけよ。
うん、
でも30超えた連中は何にもわからんぞと来てるわけよ。
でも不思議ですね。うん、これね、メールって、だってここ20年も経ってないわけじゃないですか、こういうふうな。
まあまあまあ。
やり出してから、15、6年
まあまあ、まあ、
20年もないわけですよ、歴史が。
まあまあ、15、6年って言っていいかな、うん、そうよね、
うん。それで、まあなんか、こういう使い方、うんうんっていう話になってるっていうのもなんか不思議な感じがしますけどね。
いや、でも僕はそう思わない。だって僕が大学の時にね、うん、大学で論文卒論書きましたわ、うん。僕は手書きやったんよ。
うん。
ギリギリね。
うん、
で、僕の後ぐらいがワープロ PC になったよ。うん、でも、その時ですらさ、うん、論文書くってことは、こういうストラクチャーで書かなあかんってことは絶対やるわけよ。うん、ね。このずれずれずれずれ書いたってあかんよってことを、それで通ってきてるわけや。
普通はね。大学卒業するようになれば、
してるような
レポートに書いてどうすもそうですよね。そう。
何してたのと。
うん。
うん、君はと。
うん。
キミキビート、
うん、まあ作法の問題ですからね。
そう、僕はもうね、大学はそういうこと勉強するとかいうよりも一個だけ教えればいいと思うんだよ、うん、人間として誰かに何かを伝えようという意思を持てと、
うん
うん、で伝えるためには思い入れがないといけない、誰かに伝えないといけない、うん、で伝わらなきゃいけないんだっていうことでしか自分はいないっていうことを持てよと、
うん
うん、だって私わかんないとか言うやつはもうほんまにブスなんよ。
あ、わかんないっていうやつは死んだらいいのにと。
死んだらいい
の。そうです。わかんないじゃなくて、わかろうとしなさいよって、何がわからないか言え。
もう、死んだらいい族っていうの中の、うん、一番上にいます。これは揺るがへんよ。ガキの頃からずっと思ってる。こいつはアホやと。
うん。わ、うん、まあ、からないはダメですね。
教師で言いましたからね。
ん？教師で。
教師で言いました。先生、日本って、いつから日本っていう名前になったんですかって、聞いたんですよ。
うんうん、
ああ、なるほどな、それいつなんやろうな、と。調べとくわ、って、ええやんか。
うん。
わからん。ちょっと、いやいや、わしわからんから聞いとんねん。何ため息ついとんねん、と。諦めんなよ、と。アホやな、思ったね。高一の時やわ、それ。
うん、
いつあかんわとか。そう、
いやもう本当にね、うん、もう全てのメーラーに、うん、ついでとか剣とかって、うん、タイトルに後ろに語尾についたら、
うん、
弾くスプリットがみんな作ればいいですよね。つければ
そうです。まあもうまあ僕のメールの中でなんかついてがないかなと思ってちょっと今見てたけど出したのね。
あったら大笑いする
ないかもしれんし、あーないね、ないわ、うん、僕絶対やめてるからね。僕はもうヘッダー、
うん、
内容、うん、最後に僕は YYMD でまでつけるから、
うん、
日付まで入れ
る。うわぁ、めんどくせえって思われてるかもしれない。
かもしれない。かもしれないけど、絶対に逃げ場がないようにするんだよ。
逃げ場がないようにしてやっておいて、自分のデスクトップのホルダー構造もバシッって決まってたら、うん、もうそれも素晴らしいですね。
まあね。
うん、
美意識の問題です。
美意識ですね、本当にね。
そりゃね、お前ちょっとあんまり凹ませんだと言われることもあるよ。
うん。うん、ただ本当にタイトルに、鍵括弧ばっかりつけていくと、みんながあれになってくると、目立たなくなると思うんですよね。うん、
まあね、タグいっぱいあるの
かなと思う。だから、あれはあれで鬱陶しいなと思うから、たまにその、パーレンの種類を変えたりとか、あえて星マーク前につけたりとか、ちょっと変化をつける。
なんかそういう変なルールいっぱい混ざんのも嫌やけどさ。
でしょ、
うん、
お前のメールメルマガかみたいな。
うん、確かにね。なんやろね。
え、心に止まったでしょ言って。
だからもう、なんか無当時から後でいいかなとか思ってたように。そう。もうそれだけ。
うん、
これはもう、ちょっと、僕もなんか変わらなければいけないので、うん、それを理解しなきゃいけないのかな。あえて送ってみようかな。何々についててメールばっかり。何々について。何々で。誰も僕のこと信用してくれなくなると思うよ。そんなことしてたら。
あ、そうですか。頑張ってるな、加藤って。
何を
いやいや、やんわり
と。ああ、やんわりと。
やんわりと伝わってるな、みたいな。それか、もう、逐一ついてっていうメールを、全部、構成して返すとかね。
うん、いや、だから、それっぽいことをやりそうになって、社長に怒られた。だから、僕は、その、相手に何かを強いることはしないよ。
なんとかかんとかの件ですね。って、うん、これ、こうすればいいということですね。はてな、みたいな。
いや、だから、聞き返したりしないけども、うん、確実に自分の文面では、これの件。っていうのを、
うん、
例えば、四角黒とかでつけて、うんうん、で、これは、これ、こうで、自演で、こうさせていただきます。必ず返して、その明示的に分かるようにするけれども、うん、相手を教育しようというのは、おこがましいことはしないよ。
うん、
でも僕は心底からそいつのことをアホやと思ってるだけです。
うん。
アホでブスです。ほんまに。アホでブスっていうのがこの世にいるとしたらそいつです。
よっぽど腹立ってんねん。
腹立ってる。
もう。
そいつが
まあ、もう世の中の、なんとかの剣って書いてる女の子は、
うん、
加藤さんに嫌われますよ。
まあ、だから、嫌われたところで別にええと思ってるやつだったら俺思うけど。 なんかね。
はい。
あのもう冬ですよ。
冬ですね。
私ね、冬ほんま苦手なんですね。
あら。
寒いのほんまダメなんですよ。うん。丸々ぐらい嫌いなんですよ。
うん。まあ普通丸まりますからね。
寒いって言って。
うん。
もう、まあ、マスクは、ま、年間8ヶ月ぐらいしてるんですけれども。
あ、そうなんですか？
はい、私ずっとしてるんですよ。
ザワチンみたいな。
ザワチンみたいな、そうそう。あの、喉痛いっていうのあるのと、
うん。
花粉の時期もきついのと、うん、あと冬場顔寒いんですね。
ああ。
顔面が寒いっていうことで、もうマスクしてたり、
うん、
もう冬って言ったら、もうコート着ますわな、
うん。
で、マスクして、
うん、
このマフラーして、
うん、
で、まあ、今年、青色発光ダイオードの方がノーベル賞いただきましたけども、はいはい、今年またちゃんとこういう東京では綺麗な、
ああライトアップじゃなくて、はい、イルミネーションが、
はい、中目黒青の洞窟、
中目黒ですね、
中目黒、まず中目黒行かへんって思うんだけど、
うん、
僕あんま行かないですよ正直言って、
うん、
うん、あんまり行くことじゃないですけども、冬の目黒川に青の洞窟をイメージしたイルミネーションが初登場、
うん、
木々に灯された青い光が、水面に映り込むことで目黒川一帯美しい青へと染めていきます。全長約500メートル往復1キロにわたる壮麗な景色が春の桜に次ぐ新たな風物詩として大人の街中目黒の冬を彩っていきます。
誰が仕切っとるんやろな、
誰が仕切っとんねん。でもね、このね、目黒川一帯っていうのは桜の名所なんですね、
う
ん、
そうですよね、
めっちゃ綺麗なんですよ、うん、ここを青色発光ダイオードで灯し倒したろやんけと、
うん、
いうことのとこに、なんか知らないけども欲深い大人の濃厚イタリアンというですね、
欲深い大人が仕切ってるわけですね、
はい、濃厚イタリアンというものが何か、ありまして、これが何かというブランドサイト開けてみると、
これパスタですよね、パスタソースですよね、
パスタソース、
青の洞窟、おお、これ見たことありますよ、
青の洞窟クラブというですね、
うん、
商品が出ている、つまりこれは日清製粉グループでございました。
あ、
日清製粉が金を出しているんですね、
中目黒に青い洞窟を作り、
うん、
なるほど、
そうで、日清製粉に、
うん、
金をが出て、日清製粉が買おう、金を出している仕掛けの元がどこなんかがよくわからないんですよ、これ、
うんうん、
ちょっと今ノートビジョン持ってないんで、これパートで見てるんでわからないですけれども、うん、この PR 事務局、
うん、
中目黒青の洞窟 PR 事務局一回問い合わせたらと思ってます。
どこがやってるんですか？
そんな聞き方していいかわからない。
なんでそういう時どう言うたらいいんですか？
取材のご依頼って言ってるから、
うん、
取材すればいいのかな、
僕らが取材すれば。
うん、したのかな、一回。
なんだ、乃木坂と言いますって。
誰やねん、お前と。でも、基本的にですね、時期的に11月中下旬から12月25日。
まあまあやってますね、今。
うん。うん、開始日調整中ということで、
うん、
年内に行けるかなと。
うん。
まあ僕、まあ女の子を誘って行こうと思いますが、はい、最悪名人と行きます。
ああ、最悪ね。
最悪ですね。
最悪ね。
うん。で、スポンサーっていうところがありまして、うん、やっぱスポンサーは日清製粉。
うん。
ってことは間違いなく、ちょっと話題になってます。あ、コピーライトオブ日清製粉グループ入れますね、すでにね。約1キロですよ。
わ、すごいですね。
すごいですよ。青く光るんですよ。これモテますよ。
モテそうですね。
うん。まあ友達にこれ、最悪行く人おらんかったら行こうな、と。
うん。
いう話をちょっとしているんで、今年はですね。
うん。
こういう、今まで行ったことないこと行こうかなと。
イルミネーション。いいですよ、イルミネーションいっぱいありますからね、綺麗な。
そうですよね、
うん、まあ、丸の内とかもいい
ですし。うん、東京駅随分綺麗だし、僕知らないですけど、神戸のルミナリエっていうのは。
ありますよね。
行ったことあります
よ、ね、ないです。もうあんな人の混んでるようなとこ行きたくないです。
ああ。人いっぱいいるもんね。
うん。で、東京のイルミネーション、そんなにぐちゃぐちゃっていうことは。
ないです
ね。ないですからね。ただ、大丈夫ですか、この中目黒はひょっとしたらいっぱいになるかもね。
これね、
うん、
どうしますか、びっくりする人おったら。
動かへんわ、みたいな。
入場制限入ってます、
うん、
やね。まあ、約500メートル、往復1キロ。この往復1キロっていうのは、ぐるっと回ってこいってことかな。
そうですよね。
ああ、
うん。
そうそう。これがね、今、この冬、今年の冬、どこかが仕掛けて、やると。
これずっとやるんですかね。
今年初開催ですから、うん、ある程度人が集まったら、やるんちゃいます。この目黒川の春のこの桜っていうのはもう有名でずっと前からやる。
まあまあでも大丈夫ですよ。多分キリンとアディダスが組んでなんかやってくれますよ。
なあ、キリンとアディダス。
青のなんとかって。
ああ。
うん。
青さえ、青かったらええねんと。
うん。あの、サッカー日本代表頑張れって。
ああ、そっち側で。
そっちの方にいいシフトしてるんじゃないですか。うん。
いや、いいかもしれない。
うん。うん、
なんかこの冬やりたいことあります？
この冬ですか？
はい。
そうですね。ダイエットですかね。
おー、うん、それはちょっとお互いした方がいいかもしれないです。
僕もね、だからね、ボクサーブリーフを履いて、だらしなボディを戒めようかなと。
ああ、なるほど、
うん。
スポーツしないですもんね。
する気ないですからね、
うん。
もうね、マラソンとかもう考えれないですからね。
マラソンね。マラソン好きなんでしたっけ？
いや、嫌いな好きじゃないですよ。
あれね、東京マラソン、
うん、
あ、いつなんですか、来年2月
?2 月とか3月じゃないですか。
あれなんかね、やっぱりね、企業体に人が要さん出るみたいで、
うん、
企業の PR をしようと思ってるやからがいますな。
あ、なんか、サンドイッチマンみたいな感じで、日清製粉、青の洞窟って書い
てある。例えばね、
うん、
まあ、終わってるけど、これは。
うん、
だから、市民ランナーとして言ってるけども、なんか映り込んだろうみたいな感じで、広報マンが走ってなるらしいです。うん、そういうプロダクトをね、あえて手振ったら映ったとかいうふうなことをやろうとしてる人はおるというのは聞きました
な。それでなんか買おうかなみたいな、
うーん、
まあ、そういうのではないんでしょうね。嬉しいんでしょうね。
まあ嬉しいレベルなんかね、
うん、
みんなよう走ってますな。
なんであんな走るんでしょうね。
走る動物なんですかね。まあでもようけ本出てますやんか、そのオバマでも、
うん、
必ず朝1時間は走ってるとか。
信じられない。朝、もうだってそれで体力消耗するとか嫌じゃないですか、まあ。頭クリアになるんですかね。
まあ、すっきりするってのはあるでしょうね。
いやもうね、
うん、
汗かいて、
うん、
うーって汚くなるじゃないですか。
うー
ってなるわけでしょ。
ブサイクまっしぐらみたいな状態でしょ。
うん、いや、絶対そうだと思うんですよ。もう変えて洗面台で寝ついて、って。ごめんなさい、汚いのね。
アクリアス 700ml ぐらい。
うわぁ、飲んで。もう、走るのやめたらって言われると思う、多分。
それでちょっとシャワーとか風呂とか入ったら眠いって寝る。
会社行くのどんどん
遅れる。あるあるあるある。
そうなりそうで、
うん、
もう本当に、ね、走ってる人って意識が高くて、偉いなって僕思うんですよ、朝とかに。
おはようとか言うんですかね、うん、爽やかに。
いや、でも走りたいんですね、みんなね。
犬とかこうでね、朝散歩するとかね。
やったらまだいいんですけど、
うん、
走るって。でも散歩もハードル高いですよ。まず今やったら僕髪の毛伸びてるから寝癖を直さないとダメですからね。
帽子ですよ。
帽子。まあ息も臭いから歯磨かないとダメですからね。
マスクですよ。
怪しいやん。
いやいや、おるって思うって。
帽子に。
マスクで寒いからドテラ着て。
もうなんで帰ってきた。うえってなるでしょ。
犬ぶっさくな顔した犬連れて。いますよ、たまにそういうの。
いや、だから無理なんですって、もう。
でも犬ね、昔僕こう通ったんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、で、こう通ってる時にね、散歩行ってましたけど、
うん、
朝1時間。
うん。
で、帰ってきて1時間。
うん。
もう犬に散歩させられるぐらいの勢いで、うん、健康でしたね。
夜の散歩はなんかね、いいなと思うんですけどね。
でも朝の散歩いいですよ。
あ、そうですか。
うん。だって、行くって言うんやもん、犬が。
うん。
もう行かなしゃあないやん、うん、そしたら。そしたらやっぱ起きますよね。
うん。
うん。起きなしゃあないからっていう。で、夜早く寝ますね。
うん。
うん。あー、でも次もし引っ越したら、僕犬とかこうてしまったら、僕は、子供おらんでええわよりも、嫁おらんでええわなりそうにな
りそうですね。
いかん
よ。下柳みたいになっちゃいますよ。
まあ、
三振の。
下柳さんって今、何してあるんですか、
ね、何してるんですよね、やめてね。
どっかのコーチになるわけでもなく。
もう解説者でもやってるんですかね。
ね、野球っていっぱい監督予算変わってるんですよ。
はいはい。デーブが。
あ、デーブ。
うん。
まあ、デーブいますわな。
うん。
あとは
秋山さんが辞めて工藤さんになる。
あの息子が男前な。
そう、工藤アスナ。
あ
すか、アスナ。
工藤監督なの？
工藤監督になるんでしょ？
いきなり？
うん。大栄じゃないや、ソフトバンク。
まあ見た目若いしね、うん、監督って顔じゃないよね。
いやいや、まあまあなるんでしょ。
まあなったら監督って顔になるんでしょ
うね。だって栗山さんも監督って感じじゃなかったじゃないですか。
今もそんな気しないけど、
ね、うん、栗さんって言われただけでしょ。
そうね、
うん、
栗さんっていうハム屋でしょ、
うん、
よう分かる、よう分からへん。まあでもオリックスの森脇さんですか、
うん、男前だね。
男前やね、ハングマンな顔してますよね。おー、いい顔してますよね、うん、いいですね。他誰が動画とか知らへんけど、
うん、
あ、せやせや、あれですわ、広島カープが尾形、
うん、
ですね、
うん、
あれ中条
かな子ですよ、
旦那ですよね、うん、
中条かな子って大阪人は人間マンダラに出た中条かな子ですよ。
中条かな子可愛いですよね、うん、すごい好きやな。去年かなんかあの人は今的なやつ出てましたけど、うん、彼女広島でテレビとか出てはるんですね。
あ、そうなんですね、
らしいですよ時々で。娘さんからか出てはるんですけど、うん、あ、娘さんがそテレビも一緒に出てたんですけど、うん、また可愛いんだ、
うん、
もう高校生、
あ、
高校生の娘さんがいる40歳ぐらいなんですけどね、中条かな子って。あんな嫁おったらね、そりゃいいよ、あんな嫁おったら、
あんな嫁おったら多分みんな走ると思うんですよ。
あ、そうなんですか。あんな嫁がいないから俺は走らないんだってこと言ってるんですか。
うん。
中条かな子、かな子が、
かな、中条かな子やったら多分僕は必死になって走ると思いますよ。
まあ尾形、うん、尾形走ってましたからね。めっちゃ走ってたもんね、尾形ね。言えば、あれ、かな子のために走ってたんやな。
多分ね。
あ、そうか。
いやいや、決してうちの嫁さんがどうのこうのって言うんじゃなくて。
うん、
ね。
走るのが苦手なんですか？
いや、別に、持久走は、運動神経が僕良くない中では、持久走はまだ自信はと思うんですけど。
ずーっと走れると。
でも心肺機能って言いますよね、でもね。
そりゃそうです、ね、もう、でも今電車だけでしょ？ああ、でも車は乗るけども、うん、そういう運動せずとも。
まあ、ラジオ体操はさしてますけどね、最近。
え？
一人朝ですか？起きた時に、部屋の中で。
ラジオ体操がテレビで見て？
いえいえ、一人で。
パンイチで。
パン、いえいえ、普通の寝巻き姿で、伸びっていう、うん。もう体が染みついてますから、ラジオ体操の順番。
そうなんですか。
うん。だって僕は、体育委員かクラス委員かしかやってなかったですからね。
あ、そうなんですか。
なぜか体育委員になってましたから。
そんな運動神経良くない、
良くないのに、みんなの前で、鏡に映る順番の、
あの、
体操をやるんですよね。
第一、第二を。
第一、第二はできないですけどね。
第一、ビシッと。
ビシッと。声を出さんダメですから。1、2、3、4って。
それはさすがに今部屋でやってないでしょ、
声は。言わないですけど。
それ毎朝寝巻きでやってるんですか。
まあ、やってますね、結構。
お父さんやない
ですか。お父さん。でもこれ体動かさない、体固なるって。それはしてます。
へぇ、
でもラジオ体操やりましたって、Facebook 上げれないじゃないですか。
動画で上げてる。
そんな意識の高いような感じにならないでしょ。
毎朝動画でラジオ体操。
今日のラジオ体操って。
そうそうそう。今日はちょっと右肩が下がってると
思
う。そういうなんか。
体が歪んでる。
そうそう、スコアラチェックみたいな、そういう状態。
体幹が弱い。
なんか、新しい寝巻きを買ったとか、うん、どうでもええわっていう情報とか、うん。あ、そう。
そう、それぐらいですかね。
ラジオ体操、奥さんも一緒にするんですか？
しないです。嫁が起きてくる前にやるんです。嫁にもこれ言ってないですからね。
秘密。
秘密。僕だけの秘密なんです、これ。
奥さん、気づいてたと思いますよ。
ドン、ドン、ドトラルな。
ラジオ体操してんねんけど、触れてほしくないんやろうな、と思って。
ああ。
だから多分、名人が行ってきますって言った後に、第二をやったりするんですよ。うん、まあでも、これがもうちょっとしたらね、
はい、
年末ですよ。
うん、
まあ年末、まあいろいろありながら、2015年です。
2015年ね。えらい年ですよ、もう。
もう未来もいいとこですよ。
うん。
も
う。バックトゥーザフューチャー2の、じゃあ追い越したわけでしょ。
あ、そうね。
スケボー飛んでないじゃないですか。
飛ぼうと思ったら飛べるんちゃいます。
あ、そうなんですか。
だってこの間なんか写真で見ましたよ。あの飛行機、自動車型の飛行機。
ああ、まあまあまあまあ、そういうとんでもないやつはなんか、東欧かとか作りそうですけど、
うん、
チェコとかね。
うん。うん、まあまあね、今や、ランボーも、またやるし、
うん。あ、ランボーちょっと休ませてやってくれよって言ってましたよね、うん、この前やった時にね。そ
うそうそう、ラストブラッドね。
うん。
うん、最終章って言うけど、ランボー前のやつで最終章やと思って僕見に行ったんですけど、初日にね。
ヤマトと一緒や、みたいなね。
いつまで最後やねんってまだやるしやね。
うん。
2015年。もう残念ながらね。
はい。
アベンジャーズとか。
ああ、僕もアベンジャーズ見てないんですよ。
僕ね。
うん。アメコミ、は苦手なんですか。
苦手なんですよ。
ああ。
そのね、そういうの好きな人多いんやろうけど、苦手なんやな。
うん。
乗れないんやな。
でも、アイアンマン面白かったですよ。
面白いの、あれね。よう動くの？
よう動きますね。おっさんの夢やなと思いますよ。
え、おっさんの夢の話なの？
おっさんが頑張る映画じゃないですか。
あ、そうなんですか。
金持ちのおっさんが。財力いっぱい持ってるんですよ。
うん。
で、自分の好きなように研究もできて、うん、自分がアイアンマンになるわけですよ。会社の社長が。
腹出てるのおっさんが？
腹はまだまだ出てないけど。
あ、そんなでっぷりのおっさん。
ロバート・ダウニー・ジュニアが。
あ、ロバート・ダウニー・ジュニアだと見た目がええからやんか。うん、もっとさ。
腹ボテっとしたボテバラのおっさんが、うん、朝ランニングして、って言ってる人が、うん、アイアンマンやったらもっといいですよね。
そらいいですよ。顔丸出して。あ、そういうんじゃないんや。ああ、そう。
うん。
まあ、そうか、もう、アメコミな、一個も見たいと思わへんねんな。
それ何が嫌なんでしょうね。やっぱりあれが、絵のせいですか？じゃあ、スタートレックもダメなんですか？
いや、まあ、スタートレック人間ドラマやから、うん、まだ見れるんですけども、うん、乗れない、
ね。乗れないですか？
乗れないのね。どうしてもね、そんなに、面白みがわからないん
で
ね。
でも、漫画と実写まだ違うんじゃないですか？
まあ、そうかもしれないね。うん、だから見に行きたいっていう職種が動かないから、う
ん
う
ん、強制的に見せられたらいいんじゃないですか。
まだ強制的に見せられがちなやつとかあるんですけども、うん、行きたいっていう風に全然ならないよね。なんでむしろみんなそんな、それを見たいかね。
単純だからじゃないですか。わかりやすいし、カタルシスが。
いや、パシフィックリムとかね、
うん、
エフェクトで面白くなってたらまだいいんですけども、うんアメコミヒーローが何とかを言われても、いやもうそんなんおらんし。
いや、まあ、おれへんねんけど、グリーンジャイアントみたいなやつも、ハルクか。
ああ、
ハルクとか神様からの落とし子みたいなんとか、
うん、
アイアンマンもいないし、キャプテンアメリカもいないですからね。
なかなかその、たくさんいっぱいおんねんな、ヒーローと思って。うん、ヒーロー願望はあんまないんやね。
あ、ヒーロー願望はないんですか？
あまりないんですよね。そういうので
確かに。ダークヒーローとか僕はヒル・アンドンなヒーロー大好きですけどね。
いや、それで言ったらね、うん、夜のヤッターマンがね、うん、今、この MX で始まると、
うん。
で、ね、トレーラーやないけど、ちょっとしたビジュアルが出てきてると。
僕もちょっとあれ見てショックでした。
でしょ？
ヤッターマンじゃないじゃん、これって。
夜のヤッターマン。でまあ、みんなはね、想像するだに、うん、まあ、これまで撮ってのはね、まだまだそれが、そんな進んでないからわからないけど、うん、今出てると思うんやけども、まあ、ドロンジョン様がきっとセクシーなんだろうってみんな思うでしょ。
深田恭子だったに違いないと。
で、僕、そうそう、うん、あれの中でね、
うん、
ドロンジョだけ実写とかね。
あ、それもいいですね。
そういう風になってくれるとか、うん、なんか、もっと大人な話。
ああ、劇画オバ級的な。
ドロンジョン、マンダヒサコとか。
あ、いいな
ぁ。いいでしょ？そのぐらいのね、夏木マリとかいう風な、そこまで気をてらったっていうか、もう、そのままやんっていうんやないところ。
ヨキミコでもいいですね。
嘘よ、亡くなったんだ。
いや、いますよ、いますよ。
ヨさんもまだ、いや、まだ来てない
です。まだ若いですから。
あ、そうですよ。
うん、
いや若くもないですよ、ヨキミコさん。
ヨキミコとは全然若いですよ。ファーストクラス、セカンドシーズン出てますよ。
ヨキミコさんでしょ、
うん、
ヨキミコさんって僕の年上ですよ、
うん。
まあ、そうですね。その、なんかかっこいいアニメとかね。
うん、
もういいんですよ。僕はね、個人的にはその夜のやった晩、夜勤とかしててほしかったんですよね。
ああ、いいですね。
普通に、
うん、
警備員とか、もうコンビニバイトしてるとか。
夜のやった晩。
夜のやった晩、やばいシフト遅れるとか、
うん、
そういうのやってほしいなと思ったんやけど。
意外とスタイリッシュな感じで。
そうそう、
あれこそやっぱアメコミの匂いしますよね。
そうなんですよ、うん、
アメコミが来てると思ったからタツノコもそうしちゃったのかな、
うん、あれタツノコプロのなんか若手ものすごい若い人たちが作ってるらしいんですね。
だからもうアニメチックになっちゃうんですかね、
うん、そうでしょうね、
うん、
もうウルトラ劇画にしてくれてね、
うん、
やってほしかったたなあ。まあ若い子たちは
まあ内容はどうかわかんないですからね。
まあでも、
うん、まああの絵だからなーって感じか。
だってびっくりドッキリメーカーとか出るんですかね。
うん、
やったまんですよ、
うん、
ちゃんとタッタッタってやってくれるのかなとかね。見ますけど一回は、
うん、 まあ、ひょっとしたら漫画太郎パターンってあるかもしれないじゃないですか。
パターン。
表紙は、すっごい綺麗な絵だけど、中開いたらとんでもなく汚い絵みたいな。そういう出落ちってどう？
いやー、MX それやってると凄まじく面白いけどね。びっくりするけどね。
それ期待したくないですか？
オープニングムービーめっさかっこいいんだけど。
かっこいいけど、
中はもう、
今まで通りの、てか今までよりももっとひどいみたいな。
ああ。
鷹、うん、の爪ぐらいのあの、なんか、荒い線で。
ああ。いい線とかな、もうなんかバランス悪い線で。
そうね、やっぱりコンビニバイトとか言ってくれたら。
そう、
ね。そういうのなしなんですかね。
なんか、それを。
僕はまだちょっと期待してるんですけど。
でも、あのスタイリッシュな絵って時点で、うん、あれでもしコンビニバイトしてたとしても、なんかもう、ちょっと透かしてるじゃないですか。
狙いすぎやろ、みたいな。
そう。
うん、
ボヤッキーが、なんか、コンビニオーナーとかなってほしかったんですよね。
あこうオーナーがフル回転しないと回らない、
ね、そうフランチャイズでもうバイト来なくてさーとかそういうのいいなーと思って、
うんうん、夜のやったまあ
そうそう
ああみたいな
そういうねその地元土着したような、うん、トンズラが前駆けつけてね、
うん、
お酒運んでくれたそういうの期待してたのになー、うん
残念です
ね。残念
よ。いや、まだわかんないです。一流の望みをかけて。もうでも、これ、放送してる頃には。
やってるんでしょ
うね。やってるんでしょうね。
夜のやったら、まあ、東京 MX やから大阪やったら見れるんかね。
う
ん、
どうなんでしょうね。
どういうネット形式になってるかわからへんけど。まあ、唯一見ようかなとか思った分ですね。あれは。
ちょっと楽しみではありますね。
そうですね。
うん、
まあ、年末年始、まあ、今年も去年から見れるようになった、オールザッツが東京で見れるようになって。
まあ、そうですね。
うん、まあ、今年も東京で見ようかなと思ってますけど、ね。
うん。
2014年か。
もう終わりですよ。
終わります
ね。うん、
ちゃんと正月迎えられてたらいいですね。
本当にね。ね。いいですね。皆さん、いい年末が迎えられる。
まあまあでもうちょっと放送ありそうですけど、
うん、ということで、ラスト1回ずらいですかね頑張りましょう、うん、では皆さんおやすみなさいさよなら
さよなら